私たちの主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。礼拝で美空ひばりの歌を歌う礼拝のはうちの教会しかないと思います。いろんな人、いろんな牧師先生からやっぱりなんかそぐわないよねって言われましたけど、まあでもそんなこともないなと思いながらですね、私はこの歌を今週一週ずっと聴いておりました。さすがやっぱり小倉圭さんなんだなと思いましてですね、詩の一つ一つにやっぱり意味があるんだなと思いながらですね、まあ後でゆっくり見ていただくとですね、人は悲しいんだ、人はか弱いんだ、でも人は可愛いんだという、このですねフレーズっていうのがですね、とってもなんか胸にですね突き刺さるんですね。人は悲しい、悲しいものなんですね。人はか弱い、か弱いものなんですね。でも人は可愛い、可愛いものですよね、というですね。でもこの中でですね、どうしてもですね、私わからないフレーズがある。それは何かというと、それでも過去たちは優しくまつげに行こう、なんだろうなと。まあ高校生わからないですよね。過去たちは優しくまつげに行こうって言われたって、それはなんだ、ここの上に乗ってるだけかと思うんですけど、でも多分ですね、年を召されてもう人生もですね終盤に来られた方はよくわかるでしょうね。いろんな過去があったんだと思うんですよ。でもその過去ですね、がですね、優しくまつげに怒っているという、まあ、そういう感覚にはまだちょっとならないですね。で、人生って不思議なものですねっていうですね。そして真ん中の歌詞は人生って嬉しいものですね。で、また最後に人生って不思議なものですね。また繰り返していくですね。ああ、この小倉家っていう人がこの長い人生の中でいろいろなことをですね、私たちにですね、なんか伝えようとされてんだろうなと思うんです。で、この曲はですね、やっぱり未来があるんですよね。人生が終わってしまって、もうそれで終わりではなくして、最後にはですね、未来たちは人間違をして微笑むんですよですね。そこで終わりではなくて、まだその先に未来がある。その未来はその人たちにとって微笑んで、そしてその人たちを待っているんだという、まあ、そうやって読んでいくと復活の歌にもですねなるなと思いながら、こじつけようとしてるんですけど、でもそうでもないですね。でも人生って何だろうってやっぱり思うんですね。人生っていうのは喜びごと、嬉しいことだけではないですね。辛いことや悲しいこともやっぱりたくさんあるはずです。しかしそれをまとめて多分人生というのが成り立っているのだろうなというふうに思います。そういう私たちは辛いこと、苦しいこと、悲しい時、その時にどういうふうな生き方をするか、そのことをですね、今日はこの聖書から聞いてみたいと思うのです。今日はイエス様が一人の人を癒されたという話です。イエス様の癒しが語られているところです。ただ今日は一つ一つ丁寧に読んでいくと、とっても不思議なところです。この癒しを準備したのは、実はこの癒しをしてもらった本人ではない、本人の信仰が癒しへと導かれたわけではないのです。周りの人々の信仰がその人をですね連れてきて、そして神様の前に立たせて、そして癒されたという、そういう話です。人々は、人は耳が聞こえず舌の回らない人をイエス様のもとへ連れてきます。そしてその人の上に手を置いてくださるようにと願っています。ですから、この耳が聞こえず舌の回らない人は自分からやってきたわけではありません。この話というのは聖書の中では非常に特徴ある話です。イエス様は自分のところに求めてくる人、その人の信仰を見て、あなたの信仰は立派だ、あなたの信仰があなたを救った、そういうふうに言われてきました。でも今日は違うのです。今日は違う。今日は人々がこの人を連れてきて、そしてイエス様がこの人に対して癒しをなさったという話です。なぜなんだろうというふうに思います。 なぜ今日は一人の人の信仰ではなくして人々の信仰によってこの話が成り立っているのか。よく読んでみますと、実はポイントはここです。人々は耳が聞こえず舌が回らない人を連れてきた。耳が聞こえず口が話すこともできない舌が回らない人、この人はどういうふうにして信仰を告白するのかということです。どうやってイエス様の噂を聞き福音をその耳に聞くことができるのか。聞けないのです。話せないのです。じゃあこの人にとってできたことは一体何か、そのことを考えるのです。この人は耳が聞こえずまして口が聞けない、イエス様の評判を聞いたこともなければ自分をどうしてほしいということもできない、その人が実はイエス様の前に立たされたということです。この人に会うのは一体何だろうと思います。言葉も話せない、耳も聞こえない、あるのは一つ、心の中にあるうめきということでしょう。自分が耳が聞こえるようになりたい、そして話すことができるようになりたい、それは救われたいということでもありましょう。また人間として再び生きるという道を与えてほしい、その心の中にあるのはうめきです。どうすることもできない、でも神様に対して自分は心を開こうとしている、そのうめきが多分この人の中にはあるのではないかと思うのです。この人に対してイエス様はどのような態度を取られたか、とっても不思議なことが書いてあります。イエス様も実はうめかれたと書いてあるのです。その箇所はこういうふうに訳されています。天を仰いで深くため息をつき、イエス様が一人の人を癒すときにこのようなことをされたのは初めてです。天を仰いで深くため息をつき、むしろこれまでの癒しでは悪霊を出ていけとか、あなたが思い通りになるように、その言葉でイエス様はそのすべての病気を治してこられました。でも今日は違うのです。天を深く仰いで、そしてまたため息をつく、このギリシャ語は何て書いてあるか、まあ、ため息しか訳せないんだと思いますが、これが心の中に深くあるうめきというものです。その人に向かってエッファタと言われた、まあ、これはアラム語で、訳も開きというふうに書いてあります。まあ、マルコの福音書では実は2つしかアラム語は書いてありません。エッファタと垂れたくめというこの2つです。まあ、一つは開け、一つは立ち上がれ。多分弟子たちにとってこの言葉は非常に印象的な言葉だったのでしょう。エッファタ、開きなさい。だからそのままの言葉でここに残ったんだと思います。開きなさい、あなたの心を私に向かって開け、しかしあなたが開くだけではなく私も一緒にうめいて私の心も開く、それが今日の福音だというふうに思うのです。まあ、今日エッファタと言われた時にですね、開きなさい、じゃあ何を開けって言われたのはかっていうと耳ではなかったはずです。もし聞こえるようになりなさいという意味で開けって言われたら、その耳に対して言われたはずですが、福音書はそう書いてありません。その人に向かってと書いてあります。その人全体に向かってイエスは開きなさい、私も開くとおっしゃったのです。それがこの人の癒しにつながっていきます。その後この人は大喜びでその出来事を伝えたというふうに書いてあるのです。だとするならば、今日イエス・キリストがこの人になさったことは、その人の一人に寄り添って、そしてその人の苦しみを自分の苦しみとして心を開き、同じ思いになってこの人を癒されたという、そういうことではないかなというふうに思います。まあ、この救いの道がこの人に、まあ、与えられた、この救いというのは、まあ、どんな救いだろうというふうに思うのです。まあ、今でもユダヤ人が、まあ、イスラエルにいますけれども、ユダヤ人が考える天国っていうのはどういうものですか、まあ、そういうふうに質問した人がいます。そうするとほとんどのユダヤ人が2つのことを言います。1つはバニアス、 一つはヨルダン川。この二つがどうもユダヤ人の救いのイメージだそうです。まあ、ヨルダン川というのは、まあ、皆さんも分かるようにあの川の流れですね。じゃあバニアスというのは何かというと、ヨルダン川の源流のことです。で、その源流のバニアスというのはどういうところかというと、よしこさん、一個進めてくださいますか。ここです。ここがあのバニアスというところで、あの聖書的に言えばフィリポ・カイサリアです。イエス様が我々を何と言うかと言われたところ。で、このイメージがユダヤ人の人たちの天国のイメージです。青々とした草があり、水が流れですね、とうとうと流れて湧き出ている。まあ、砂漠の中に住む民ですから、水というのは命そのものですね。これが実はユダヤ人たちの天国のイメージです。もう一つありますので、これもバニアスを他から見たですね。まあ、ヘルモン山に降った雨がここに湧く水となってどんどん溢れ出してくる。それが彼らにとって救いなのです。そしてこの救いの中に入れられて、実はヨルダン川をですね、自分たちは流れていって、そして聖地エルサレムに行くというのが、実はユダヤ人の人たちの天国のイメージ。最終的には全てのものがエルサレム、黄金の都エルサレムに入っていくのだということです。それで、じゃあもっとイメージを膨らましてですね、じゃあもっとどんな感じですかって聞いた時に描いてくれたイラストがもう一枚あると思います。もうこんなイメージなんだそうです。虹があって鳩が飛んでいて、これはノアの箱舟のイメージですね。なので水というのと川というのが実は救いというのの中に必ずイメージされている。そのことをですね、ユダヤ人に聞いたのです。そうなるとやっぱり川の流れのようにつながる、無理やりですかねでもそうなんですですね。これ美空ひばりさんがですね、最後にですね、自分の今までの生涯の中で一番印象深い曲は何ですかって聞かれた時にこの曲を言ったんですよね。だから、他に、アルバムのタイトルは決まっていたのに変えられたんですよね。もう発売寸前だったのにかかわらずですね、なぜこれをですね言われたかわからないんですね。でもこれは秋元康って AKB のですねプロデューサーが作った歌ではあります。でもよく読んでみるとそうだな。で彼のこの作詞ノートを見てみますと、この川はテムズ川の話なんですよね。彼がテムズ川を見ながらこれを作ったんですね。でもよく見るとテムズ川の話じゃなくて人生の話になってるんですね。で、知らず知らずに歩いてきて細く長いこの道があったんですね。でも振り返れば遥か遠くふるさとが見えるんですね。やっぱりふるさとなんですよね。ふるさとが見える。まあ、いろんなですね、人生の中で凸凹道や曲がりくねった道があって、小さいもなかった、でもそれもまた人生なんだと彼は歌うんですね。で、川の流れのように緩やかに過ごしてそこにですね、自分も身を委ねていきたいという、まあ、そういうことなのでしょう。で、私たちの人生っていうのは、まあ、川の流れのように逆らうこともできず、結局は神様が与えてくださったその人生に従ってやっぱり生きていくんだろうなと思います。なのでその川から出ようともですね、することもできない。でもその川に身を委ねた時に本当の救いっていうのが分かってくるんだろうなと一番を読みながら何とか聖書にこじつけたわけです。でも2番はですね、違うんですね。2番は生きることは旅することで終わりのないこの道、その次なんですよね。その次どうなるかっていうと、愛する人をそばに連れて夢を探しながら歩いていくんだ。これは愛する人、恋人でも何でも多分いいと思いますけど、でも私たちにとってはこれがキリストなんですよね。川の流れの中に私たちは実は一人で流されているわけではないんですね。多分キリストが共におられる。そのキリストがですね、流されながらですね、ある時は雨、ある時は晴れ、 しかしいつもイエス様は共にいて私たちを絶えず導き御言葉をくださっている。そう思うと私たちはイエス・キリストを知る、イエス・キリストを受け入れる、その時から初めて本当の人生っていうのが始まっていくんだろうなと思います。キリストと共にあるならば川の流れのように穏やかに身を任せていいんです。必ずやイエス・キリストが私たちを救いの国に導いてくださる、そういうふうにして全てを委ねていく、そういう生き方を私たちはしていく、これが私たちキリスト者の生き方だなというふうに思います。今日は耳が聞こえず舌が回らない人、最終的には全てをイエス様に開いて、そして身を委ねたのです。そしてイエス様と共にある人生を選び取っていった、この後のこの人の人生っていうのは多分喜びのうちに過ごしていけたのだというふうに思います。私たち一人一人今日この日ですね、イエス様が共にいてくださる、そして共にうめく時には共にうめき、嘆く時には共に嘆いてくださる、そのようなイエス様が私たちの隣にいてくださる、そのことを信じ受け取りながら生きてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人があなたと共に生き、そしてイエス様を受け入れることによって天国の道を歩いていくことができるように導いてください。この祈り主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。